はい、女子が女子のところでしようかなと思っている美容の話をします。ババアになったババアになったと言ってますけど、あずさです。いろいろあってですね、それこそですよ、自分のね給料をですねある程度好きに使えるとなったわけですから、結構ねあれ以来っていつ以来知らないですけど、あの美容業界のね闇みたいなものをですね一通り見たなというところで、きっとこれを聞いてる方はね男性の方が多いと思うんで、その辺のこう美容業界の謎闇、そのあたりをちょっとこうネタとして話したいなということを思っております。ですね、私自身はですね美容に金をかけてるいるかというと、おそらくはまあまあかけてるぐらいかなという感じですかね。もっとがっつりかけてる人はそれは上はね切りなくいますけど、まあまあ一通りっていうとこですかね。中でも、すっごい広告は見かけるんだけれども、何をしてるのかというところでね、美容脱毛の話とかちょっと一ネタ入れていこうかなと思いますけど、美容脱毛は何やってんのかっていうとですね、なんか毛をですね生えづらくする光みたいなやつを、フラッシュみたいなやつをピカピカってやるんです、肌にっていう施術をするものです。でピカピカはですね、ある程度あんまり毎週毎週とかそれはダメで、だいたいどんぐらいですか、 1ヶ月ぐらいは開けなきゃダメなんですかね。皮膚がですね、皮膚にやっぱしこうダメージがありますので、そのピカピカ自体は1ヶ月おきぐらいにやらなきゃいかんと。で、効果が出だすのは、そのピカピカをだいたい最低でも6回以上はやらないと効果は感じにくいと言われているんですよね。だから、医療レーザー脱毛というのが、高いけど一発で終わるっていうのはそういうことですね。出力が弱いと。美容脱毛。ですので、そのピカピカはやるんですけれども、マイルドなんで、その、一気に効果が出るわけじゃないですし、あと毛が、その生えようとしてる毛だかなんだか、その状態にないと、ダメらしいんで、そういう、こう、サイクルの中でね、全部のとこに当てるには、やっぱりちょっとそれぐらいの期間が必要ですよ、みたいな、こう、ツルツルにするにはそういう期間が必要ですよ、みたいなことを言われるわけですよ。ってことです。だからあれはですね、そのピカピカのを当てるためにのことを言ってるっていうことですね。で、そのピカピカするのはですね、いきなりやっていいわけではなくてですね、綺麗に剃っていかないといけないんです、その箇所を。カミソリで。売ってるやつで脱毛器とかありますか？あれはやったらダメで、剃らなきゃダメなんですね。剃って、要は毛根が残っててないとダメなんです。だから、脱毛に行くために低毛をするんです。めんどくさいでしょ？めんどくさいんですよ。それがね、1ミリとかじゃなきゃダメなんですよ。1ミリ以下とかじゃないと、残しすぎって言われて、で、基本は剃っていくんだけど、やっぱり全部を綺麗にっていうわけにはなかなかいかないので、まあどうしようもないところとかはちょっと剃ってくれたりはするんですけど、基本は自分で全部やっていかなきゃいけないんですよね。で、だから脇とか足とかだけだったらそれでいいんですけど、全部と。全身ってなると全部全剃りです。どうやってやるんだよっていう話ですけどね。で、見ると、聞くと、同棲してる彼氏に、お尻ですよね。お尻の穴のとこですよ。VIO。VIO って前から順番に言ってますよ。VIO の、O のところを同棲してる彼氏は夫にやってもらってるとか、もう何のためにお前は脱毛に行くんだっていう話なんだけど、わけがわかりません。まあ、水着からはみ出したら嫌だとか、そういうね、いろいろあるので、あとあれだよ、今ね、それこそババアの間で流行ってる、その VIO の脱毛っていうのはね、後々の介護のね、してもらうために、生えてない、あれでも全部なのかな、生えてない方が、清潔だと、 イスラム教みたいですね。生えてない方が、清潔でが保てるということで、毛を残さずにそこを脱毛するみたいなのが、なんか、一時流行ってましたけど、今どうだか知りませんけど、ということです。で、その、脇500円。通い放題と。通い放題っていうのは、つまり、あれです。もう生えなくなったなっていうのを感じるまでやっていいですよと。回数制限はございませんっていうやつなんだけど、まあ、脇だったら、10回、いや、6、7回やりゃ、もう十分、なくなった感じにはなると思いますよ。脇は効果感じやすいんじゃないかな。まあ、人にもよりますけどね。だから、脱毛器持ってたんですけど、いつかな。それこそメキシコ行く前後ぐらいから行ってっかな、美容脱毛。これ、行ってるんですけど、で、もともと行ってたところが、コロリーっていうところで、もうない、今はなきコロリーっていうところなんですけど、全身の、を専業の店なんです。だから、脇だけ500円とか、そういうんじゃなくて、基本は全身なんだけど、本当に全身か、腕とか足とかを中心とした、ちょっと間引いた全身かの二択だったんですよ。そこはね。で、そこは、だから結局その契約するんだよね。エステとかと一緒だけど、契約して何回分。で、その、いつやるかは予約してくださいと。で、何回分の権利を買いますという契約をするんです。で、それを一括で払うのか、分割で払うのかっていうのが、月々、なんか3600円が、で、できるとかっていうのは、あれは3600円を何十回かやるっていう話です。で、契約書を交わして、一括で、どんぐらいですかね。まあ、安くて12、3万だよね、6回で。で、12回、24回とかになってくると、30万、40万とかでかかってくるのが、一般的で、ピンキリです。それで、そこは安かったんですよ。だから、その、まびいた全身っていうので始めちゃったんだけど、始めた6回目を消化した頃にですね、店がなくなると言われて、美容業界の闇ですね、なくなるって言われて、で、じゃあどうすんのって言ったら、その、なんかミュゼに統合されるんで、ミュゼのお店で受けれるようになります。受けれるようになりますっていうか、なりますじゃなくて、お前んとこが減って、ミュゼが増えて見えるけど、お前んとこが減るだけじゃねえかよ、みたいな感じで、結局そこは、ね、やっぱりなくなって、近くにあったから。で、ミューゼに変わったら変わったで、だからそこは料金体系違うからさ、いやーと思って、もう閉まる直前にもう6回って言って契約したんですよね。で、残り、その部位の分け方とか、回数の概念っていうのが店により違うのよ。同じ腕って言っても分け方が違うのよ。肘は別ですとか、肘は一緒ですとか、肘は1個に数える数えないとか、膝は1個に数える数えないとか、あるんです。違いが。めんどくさい。またそれがね、グラフィカルなんだよ、ホームページの書いてあるのはさ、わかんないんだよ、あれ。で、いや、でもミュゼ、切り替える前にもう6回契約しとこうよと思って、その内容はスライドしていく形でミュゼ施術を受けてるんですけど、まあ予約は取れないね、本当に。どうしようもないね、もう店を選ばないっていう風にしないと、全く予約は取れないです。で、変に開くとまた戻っちゃうんですよ、なんか知んないけど、毛が。困るよね。4ヶ月ぐらい空いたんだよ、あの時。2月にやって次やったのは6月だったんだよね。で、4月1日になるまで新しく予約できませんって言われて、ふざけんなよと思ったけど、もうしょうがないじゃないですか。で、4月の時点で6月しか予約できないわけですから。だいたい2ヶ月先ですね。前もってさ、入れとければいいけど、できないから。もう、わからんわって思いながら やってましたけど、ただしですよ。またそこでかもられて、そのピカピカをやるとですね、肌が乾燥しやすくなりますと言われるわけです。で、保湿をしてちゃんとやってくださいと。肌が乾燥したり荒れてたりすると、大変そのダメージが出るので、とにかく保湿をして言って、保湿のための商品を売ってくるわけよ、奴らは。あるんだよ、その、あれが。その、なんつうの?そういうのって。サロン売りのコスメみたいなやつがあるわけですよ。これうちで使ってるやつはこれですけどね。お買い求めいただけますみたいなやつが出てくるんだよね。で、最初そのなんかローションみたいなやつを塗った時になんかベタベタすんなーとか思って、そんなにすごいのかみたいな思ってましたけど、もうダメだね。もともとですね、ここ数年ですね、私ですね、かぶれやすい皮膚になっておりましてですね、まあそれは脱毛やってるせいかもしれないですけど、やる前からそうなんだけど、で、皮膚科に行って痒いんですと。 よく痒くなる部分とかがあるんですね。首のところとかがよく痒くなりやすいんで、痒いんですとかって言って塗るんだけど、やたら言われるのは、とにかく乾燥さないように保湿をとにかくやってくださいねって言われるわけよ。で、自分としてやってる気でいたんですよ。某製品を使ってたんですけど、それは保湿ジェルだったんだけど、やってるから大丈夫だろうと思ってんだけど、乾燥してますってやっぱり言われるわけ。で、その脱毛サロンに行った時も、あれやってるつもりですけど乾燥してますかって言ったら、してますと、もっと保湿が必要ですと言われて、マジかよみたいなことを思ってたわけですよ。でもやっぱり確かに、特に初回はそのピカピカをやった時に、まあ確かに乾燥をねしやすくなるなぁと思って、どうしてたんだっけかな、買ったのか、そこの店でね、同じやつ、その高保湿タイプみたいなやつ買ったわけでね、やっぱね、家で使ったらですね、もう全やっぱり違うんですよね。ベタベタしますけど、あの某ですね、某ボディショップ、某ボディバターとかは高保湿だと言われてますけど、やっぱりベタベタしますよね。あれと近いけど、あんなに油っぽくはないっていうか、もうちょっとサラッとしてるやつなんですけどね。で、塗れば何が違ったかっていうとですね、特に二の腕とかですけど、二の腕も私は二の腕出す服は着ないんですけど、痒かったりするんですね。だからそれはやっぱり乾燥だったんで、ブツブツして痒かったりとかっていうのがなくなったんですよね。あっと思って、こういうことかと。ブツブツして痒くなくなった。あと膝とかも結構、膝肘って乾燥目立つところなんで、ガサガサしたりとか、ザラザラしてちょっとブツブツしてたりとか、ちょっと角質がちょっとこう、出てきたりとかっていうのがあるんですけど、これもこれもそれを塗ると、ことによって治ってきたんですよ。いや、こういうことかよと思ったらもうやめられないよね、これね。そう、メキシコ行くときも持ってってるから、行く前からやってるわ、脱毛。もう依存が始まりですね。その某社の某ジェルはもうやめて、そっちのサロン専売品みたいなやつ。まあ、でもね、高くはないんです。世の中体につける、塗るクリームとかで、バカみたいに高いのいっぱいありますけど、それは、コスパを考えれば、そんなにベラボーに高いもんでも、それまで買ってたやつだって高かったし。だからまあ、それをそれに変えたり、か、その美容業界っていうのはあと怪しいね。私はね、美容業界に対してちょっと一個疑問に思ってることがあって、美容業界の IT とか情報セキュリティってどうなってんですかね。昔一回高野由里で情報漏洩ありましたよね。あるよ、そりゃ怪しいもんだって。絶対なんかちゃんとしたパソコンとかもなんか古っちそうだし、サーバーとかもどういう管理してんのかなって、プリンター壊れて契約書出ないとか言われたんですよ、そこ、店の名前言っちゃったよ、そこで。やばいよね。で、予約も、なんだっけな。その店の、そのパソコンから予約取れないから、電話しろって言われてさ、なんでみたいな、思うじゃん。怪しいんだよな。で、他にもネイルサロンとかでも予約とか、パソコンとかなんか怪しいんですよ、とにかくなんか見てると。だからもうちょっとその客の、ほら、結構ほら、重要なことを、あるわけじゃない？その体のどこにピカピカやったとかよ。あるわけですから、いや、ちょっと、だからそこにね、食い込む余地があるような気がするな。多分美容業界っていうのは機材とか、にすごくお金がかかっていたりとか、そういう衛生管理とかにお金をかけていたりっていうのはあると思いますけど、 IT はもう激弱な気がする。だから IT ベンチャーの会社とかはそういう安心して、そういう顧客情報を管理できるサーバーとか仕組みシステムとか、あとリースでもいいから、そういうパソコンとかタブレットとかですよねっていうのを、それこそ客に説明するときとかだってさ、あんな紙じゃなくてタブレットとかでパってやればいいじゃんって思うんだけど、そこまでやれてるところってやっぱ限られてるから、だからある程度チェーン展開してるサロンとかでも全然なんすよ。だからそういうとこにもっと売ればいいのに IT 屋さんはって思うんだけどね。でも高いからね、システムって、開発ソフトとかも高いしさ。だからなんか ね、使いたいけど使えないんですっていう感じかもしれないけど、そういうなんかパックみたいな感じでこう安く提供してチェーンとつながりが作れたらね、でもそれで安心が買えて顧客にも信頼されるってなればさ、あの P マークとかも取ってしまえばね、安心じゃないんですかって思うけど、なんかそこにビジネスチャンスがある気がしてならないんですけど、なかなかあの行かないなっていう感じですね、うん、ということでした。脱毛って何やってんのっていうのはそういう話。あとネイルサロンとかね、ね、まあお前もそんなところに行くようになったのかと言われそうですけど、行きますよ。3週間に1回ぐらい行ってますかね。ちなみに髪の毛切りに行くのは2週間に1回行ってます。あの1回は前髪だけ切りに行って、1回は全部切るんですけど、そういうので行ってますね。あのそれはもうきっちりきっちりペース決めていってますけど、ネイルサロンはジェルとかもやってましたけど、今はもう外しちゃってケアだけですね。で、あのなんで行き始まったのかっていうと、足の爪を切るのが非常に苦手なんですよ。で、切りすぎちゃったりとかして、あの血が出ちゃったりとか、形がうまく作れないかったりとか、手もそうなんですけどね、私爪切るの下手なんで、でなのでもう足の爪は人にやってもらうことにしました。で、あの足はねちょっと高いんだけど、ただまあ安心は安心ですんで、でケアもやってもらえるんで、もともと私は足のあのかかとの角質とかは綺麗な方なんです。あの剥がしたりする癖はないので、ただやっぱりこう爪の周りとか爪自体はやっぱり自分で切ってるとぐちゃぐちゃになっちゃったりとかっていうので良くなかったんで、やってもらうようになりましたね。でもそれもあのよく行ってるサロンでトラブったんで、サロン今度変えることにしたんですけど、あのそれもね、あのそこはまあ私の家の非常に近所にあるチェーン店なんです。でやってもらってたんですけど、忙しいっていうか予約が立て込んでんだろうね。多分平日の昼間とかだったらガラガラなんだろうけど、やっぱり私が行こうと思う平日の夜とか土日っていうのは予約が混んでんですよ。で、うん、早く終わらせたかったんだと思うけど、その日も足のケアをやってもらった後にベースコートを塗ってくれって頼んだんです、追加で。ですっごい安そうにされたんだけど、でもプラスで500円取れますからね、払いますから、だから塗ってもらえませんかって言って、無理って言われたらじゃあいいですって言おうと思ったけど、やるって言うからやってもらったんですよね。で、手、その時は手のケアも一緒にやってもらったので、手は後だったんだけど、で、あの自分も不注意でしたけど、乾く前にですね、席移動してくださいって言われて、足をやる席、フット席っていうのが限られてんですよ。で、次の客が多分来てたんですよ。それで、あの移動してくださいって言われて移動したんだよね。で、その時に靴下とか履くから、あの移動したんだけど、その時に乾いてなくてですね、ベースコートが。で、靴下脱いだ時に剥がれたんですよね。結構汚い感じで、ベースコート、もろとも。で、ふざけんなよと思って、剥がして、あの除光液とかで剥がして、もういかねえと思って、予約そこでだいたい次いつにしますかって言って取るんだけど、足だけ取ってたんです。あの、あまりにも空いてないって言われたから。手足両方は無理ですって言われて、じゃあ足だけでいいから入れてくれって言って入れたけど、もうその日のうちに電話して、あの、すいませんって言って予約したけど、足だけ予約したけど、あの、剥がれたし、ベースコート。あの、で、乾く前に席移動させられたし、やめるって言って、なしでって言って、サロンを変えたっていう経緯があって、あのネイリストっていうのも多分ね、儲かる仕事じゃないとは思うんだけど、その店は確かに入れ替わりは激しい感じでしたね。で、ちょっとこう、私はあんまりうるさく言ったりとか、すごいこう、あの細かいあのデザインネイルとかをやるタイプではない、ケアとかしかやらないので、割と新人っぽい子があてがわれがちだったんですよ。割と慣れてねえなこいつみたいなのがあてがわれがちだったから、その日も知らない人でしたけど、それでちょっとそういう感じになって、ちょっとなぁ、てんてんてんみたいな感じでした。まあ、立地がいいサロンなんで、潰れたりっていうことはないと思いますけど、ちょっとねーっていう。で、今日知ったんですけど、今日、あの、消費生活センターのホームページを見て知ったんですけど、ネイルをやるのには、資格はいらないらしいです。国家資格は必要ないそうです。特に免許はいらないそうです。 怖いよね。あの松江区はいるそうです。松江区は美容師、タトゥーは医師の資格がないとダメだそうです。だけどネイルはないんだって。だからあのそこにあの Q&A にあったのはネイルジェルをやったらあの指がなんか指がなんだっけ腫れたみたいな、指先が腫れてしまったみたいなのがまあなかなか難しいみたいですね。あのジェルと普通のマニキュアは何が違うんだみたいな話がありますけど、まあ普通のマニキュアっていうのはあの塗って乾かすってだけなんですけど、ジェルは塗って、ライトを当てるんですね。青っぽいやつを当てるんですけど、ライトを当てるとすぐに固まるというので、持ちもいいので、ちょっと分厚い感じになりますけど、非常にあの仕上がりも綺麗だし、取れづらい、あの、剥げてきたりっていうことはまずないです。外れることはありますけど、剥げることはないので、綺麗な状態が長持ちするので、ジェルは、まあ、うん、手軽だし、綺麗なんで、まあ、好まれてるんですけどね。ただし、ジェルの弱点っていうのが一個あって、ジェルって、あの、くっついてるんですけど、一応爪にはくっついてはいるんですけど、その、は、くっつき自体は弱いというか、あれなので、爪の先をちょっとこう、カバーするように塗るんですよね、ジェルって。爪の先も被ってるんです、ジェルが。そこを固めるんですよね。で、その先、で止めてるんですよね。だからもし指で引っかいたりしてその先が外れると全部ベロって外れるっていうリスクがあって、でそれを修正するのは本当大変なんで、もうまた店に行って直してもらわないといけない。自分では剥がせないので、なんか爪切りみたいなので一応真ん中ら辺でバチンって切って、で取ってその取れるところだけ取って、あとはまた付け直してもらうっていう必要があるので、外すのとかは結構大変です。あの薬剤とかでこうガリガリ。あのやるので指に負担はもちろんかかるのはジェルの方がかかると思いますね。まあですけどまあ気楽っていうか楽、扱い自体は楽なんでね。あとねジェルネイルの弱点はね、爪がやっぱり伸びてき、あの伸ばした状態でつけるんですけど、その先の部分にいろいろねゴマとかね、塩ひとつまみとかやった時入るっていうね、ゴマ取れないんだよ。でそれで嫌になって私ジェルやめたんですけど、あとは、爪が伸びてくると、爪の、皆さん、やってる人はわかると思うんですけど、爪って、伸ばすと、爪の下にもう一個肉があるんですよ。指と爪の間にもう一個皮膚みたいのがあるんですよ。で、爪の下って、爪だけ伸びてくるわけじゃないんです。爪が伸びてきた時って。爪の下のその薄い皮膚も一緒になって伸びてくるんですよ。伸ばしていくと。なんかピンクの肉。薄い肉みたいな。ただ神経取ってるんで痛いんですよ、切ると。で、それが伸びてくると、短くしづらくなるんですよね。だからそれが伸びてきてるから、その肉が伸びてきて、その肉切れないから爪が伸びるみたいなのが、どんどんどんどん繰り返されて伸びてくるんです、爪がね。まあ、どんどんどん。で、もうやりづれえなってなって、短くしたくなってきて、でも肉があってこれより短くできませんって言われて、うるせえよっつって、もう自分で切ったんですよ、爪、バチって。肉結構、肉のもう内側まで行くぐらい切ったんです、バンって。で、肉切るとすげえ痛いんだけど、ちょっとやっぱりでも肉が露出するから、その爪の下の、一個下の層の肉が露出するから痛いんだ、やっぱり触ると。ただ、いずれへっこんでくるので、今でもギリやっぱり指先近くまでその肉ありますけどね、伸ばす前よりかは、その肉は縮まりはしませんけど、伸びてますけど、ただ爪を、切れば、切ってちょっと我慢してれば縮みますんで、あれがあれハイポニキウムっていうらしいんですけどね、ハイポニキウムが伸びたい、私は伸びたくないんです、嫌なんです。だからやっぱり指先使う作業は多いですしね、だって見えないと触れざるを得ないことって結構あるので、その時に爪がやっぱり邪魔だとパソコンとかもやりづらいしね、ということもあるので、そのハイポニキウムっていうやつが伸びてくるとうざいので伸ばしたくないんです。だからもうこれからはジェルはたまにしかやんないって思って、その日もやろうと思ったんだよ、あの日も。やろうと思ってたけど、やめた。で、それはその足のせいじゃないけど、なんかやりたくないなと思って、ちょっと、なんか、 その時あれかな、親戚に不幸があったりしたんだったかな、それでちょっとネイルもなって思って、やってもクリアジェルやろうかなと思ったけど、いいやつってケアだけでいいですつってやめた。だからこそサロン変えられたっていうのはありますけどね。取るっていうのは結構大変なんで、まあでも一通りやりましたよ。色あの変なやつはやってないですけど、ピンクとかそういうのはやりましたけど、なんでそんなのもねやったりしてますよ。脱毛やったりね、ネイルやったりね、何やってんだって感じですけどね。相変わらずオイルトリートメントとかも行ってます。赤すりね、赤すりもやったんだよね、近頃で。オイルトリートメントをやる前に赤すりをやるべきらしく、赤すりをやったんですけど、ある時さ、それこそ保湿の問題ですよ。赤すりやって、オイルトリートメントやって、その後お風呂入って、で、家帰ってきた時に保湿をしなかったんです。そしたらなんか体中が痒くなっちゃって、乾燥ですね、多分ね。赤すりで多分取りすぎたんだと思いますけど。で、もう二度とやるかと思って赤すりはやめましたけど、一回目の時は良かったんだよな。やっぱりだからそれこそ保湿をやんないとダメなですね、脆弱な皮膚になっちゃったと。そういうことですよね。でもね、オイルトリートメントをやってるたおかげでではないですけど、人前でっていうか施術ですね、そのピカピカ脱毛の時とかも裸になるんですよね。人前で裸になるわけです。で、背中とか腕とか、それからピカピカやるところにこうジェルを塗られるんですよね。多分効果を高めるためのジェル、あれは冷たいんだよ、その猛烈に。ただジェルが塗ってないとさ、ヒリヒリしちょっと火傷みたいな感じになって熱いから、あれジェルは必要なんだけど、とにかくジェルが冷たいわけよ。で、背中に冷たくなりますとか言われて塗れるときにビクって結構なる人もいるらしいんだけど、なんか意外と大丈夫ですねって言うから、意外と慣れてますみたいな。最近はオイルトリートメントでも結構その金かかることをいろいろやっているので、それは基本的には自分のその筋肉のほぐしとかに使うものなんですけど、本当は送信に使うんだけどね。でもそういうのにこうクリームを塗ってからこの機械をかけますとかっていうのをやったりするので、そういうのはまあ慣れてるじゃ慣れてるので、まあ慣れてる方かもしれませんけどねみたいな言ってねやりますけど、ただお腹の毛剃るのとか、あの時はやっぱりもうクスクス笑っちゃう、くすぐったくて笑っちゃったりとかしますけどね。まあまた来週来ますけど、ミューゼはね、とにかくね、予約が取れねえよ。その500円の脇の人とかが選挙してんだと思うけどさ、全身の予約はとにかく取れないんだ。いいけどね、サロンのあの感じとかね、施術はね、いいよ、やっぱり。素晴らしい。とは思うけど、しょうがないね。そんな感じですかね。美容は、そういうところかな。もう、あとは、細かい話はね、まだ毛染めは始めてないですしね。一時脱毛しないで、なんだっけ、すね毛脱色とか流行ってる時ありませんでした。まあいいですけど。はい。そういうことはやってない。だちょっと今絶賛脱毛中ですと。そんなことでした。あずさでした。